聖書を朗読します。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。
それでは今週は耐えられない試練はないと対して中西牧師からメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。聖歌台の賛美も私の好きな歌の一つを賛美していただいて大変嬉しく思います。聖歌隊というと女性がもう倍ぐらいいるというのが相場であったように思いました。今日はまたどうしたのかという、男性の方が2倍だったんですよね。今日の座り方も面白いですね。ここはまあほぼいっぱいですよ。こちらしかも一緒に固まってるという、これは何なんだと思います。はい、まあ、今日は伝道礼拝ということで創世記から離れて大変有名な御言葉からメッセージをしたいと思います。まあ、耐えられない試練はないと題をつけましたが、まあ、こういう題をつけるとですね、まあ、ある人は、そんなこと言っても自分は行きたい会社とか学校には入れなかったし、好きな人とも結婚できなかったし、また仕事でも行き詰まってしまってどうしようかと思うし、挙句の果ては大きな病にも倒れたりする、やっぱり負けてしまう試練だってあるんじゃないですかと、こうおっしゃる方もおられるんじゃないかなと思います。しかし多くの人生を見、また聖書の言葉に養われてきてつくづく思う実感は、やはり耐えられない試練はない、そういうメッセージを伝えたい、またそういう生き方こそ今の時代にまた必要なんだということをつくづく思わされています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷に背を取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をします。多くの方々がしたい、また養われてまいりました有名な一節、この御言葉からお取り次ぎをしたいと思います。主がお一人お一人に語りかけてくださり、また試練に強い人になることができる、その道を御言葉から知らされていくことができますように、語りのしもべを聞きなる方々お一人お一人に豊かな導きがありますように、尊い御子イエス様の御名として祈ります。アーメン。この13節を見ますと、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありませんと、あるように、要するに私たちは皆試練に出会うし、また多くの人はそれを経験するということなんだと思うんですね。で、35年以上いろんな人と関わってきて、まあ、多くの人々が抱えている試練や不安というものを、やはり現代いくつか特徴があるかなと思うんですね。きっとこの中にいらっしゃる方も、それは私も今経験しているという方がおられると思います。第一の不安というのは、やっぱり健康の不安でしょうね。まあ、元気な時、若い人はあまり考えないと思います。しかし私のように交通事故に遭ったりしたりすると、途端に命ということを考えてしまいますし、また元気だ元気だと思っていても、例えば健康診断に引っかかって、重い宣告を受けるというようなことになる、そういうことになると、もう仕事ももう手につかなくなってしまうと、こういう現実があると思うんですね。そしてもう健康の不安ということは、要するに最終的には死の不安ですから、この不安を抱えながら生きるという方は現代に大変多いと思います。第二の不安は、まあ人間関係の不安ですね。これも強烈でしょう。おはようございます。たった一言の挨拶が言えない。自分の置かれている環境で。あるいは愛し愛されるべきはずの人となかなかうまくやっていけないと、こういう不安を抱えているという人も多いと思うんですね。聖書の有名な一節に、一切れの乾いたパンがあって 平和であるのはご馳走と争いに満ちた家に勝るという旧約聖書の箴言の御言葉がありますが、3000年前の昔とはとても思えないですね。いつの時代でもそうではないでしょうか。おいしいものをどんなに食べることができても、共にこう向かい合っている人たちの中に冷たい関係であったらちっとも食事はおいしくないわけでしょ。人間関係の不安、これもまた現代私たちが経験する不安、試練だと思います。で、第三の不安はですね、まあ最近特に多いと思うんですけれども、自己達成の不安、心理学者もそういう言葉を使いますが、要するに自分の人生失敗をしてしまうんじゃないかという不安ですね。一回一回の人生生きたわけですから、生かされたわけですから、自分のしたいことをやっていきたいと、こう思うわけです。ところが思うようにいかない。頭を打つ、叩かれる、釘を垂れる、いろんなことを通してですね、もう失敗をしてしまうんじゃないかと思っている方々がやはりたくさんいると思うんですね。これもまた強烈です。そして、まあ、牧師をしていて、やはり思わされることは、まあ、専門家も言う言葉を言えば、在籍の不安、罪の責任と書きますが、過去に自分が隠している罪の不安ですね。これだけは誰も知られていない、知らせていないという過去の罪の不安、こういうものもまた出てくるんですね。こういうようなものを抱えながら、やはり生きるっていう人は、現代大変多いと思うし、こう、今日出席をされている方々の中に、四つの今、不安や悩みをお話をしましたが、一つや二つはあるんじゃないでしょうか。で、こういう不安や試練のために死んでしまう人だっているんですね。今は、もう、毎年3万人以上の人たちが生きる力を失って死んでいく。この経済大国、豊かな国と言われているこのちっぽけな領土しかないのに豊かな国ですよね。なのに、生きる力がないんですね。だから死んでしまうんですよ。ですから、なんとかして自殺大国のというような汚名を返上できるような国、またそういう個人になっていただきたいと思うんですね。で、そういう道があるのかと、ある人は努力、根性、磨く、あるいは運勢に頼る、いろんなことを考える人がいると思います。じゃあそういう道ではなくて、世界で最も親しまれ読まれ、そして世界を動かしてきた書物、これ皆さん3500年前に書き始められて1600年間にわたって書き続けられてきた不思議な書物、一巻の書物ですけれども、昔は巻物になっていたんですね。66巻ある、こんな古代の本が今最も読まれている。この前の日曜日、城田洋平君が、先生、今、世界でどのくらいの数の聖書が出版されているか知ってますかと、牧師に聞く必要のないようなことを言いました。で、それはこのぐらいだろうって言ったんですよ。そしたらね、桁違いのことを言われてしまったんですね。私のデータちょっと古かったんです。私は、まあ、50億ぐらいって言ったんですよ。600億冊と言うんですよ。へーんと牧師が驚いてたんですけども。600億冊。日本でもまあ500万冊くらいは前後するんですね。いつでも。こういう本が語っている書物の言葉に耳を傾けてみるということはとても大事だと思います。さあ、そういう意味でもう一度読んでいただきたいんですね。第一コリントの10章13節、あなた方のあった試練は 皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。聖書の言葉によれば、神は私たちが耐えられない試練は与えない。言葉を変えて言えば、耐えられる分だけの試練をお与えになるということです。私たちをお作りになった、私たちの誕生日に命をお与えになった創造者である神は、私たちが耐えられる分だけの試練を与えるけれども、耐えられない試練を与えないと読めますね。もしも耐えられないと神が判断されたならば、別の人に、あるいは別の機会に与えられるということです。ですから私たちが様々な試練に直面しているとしても、その直面している試練は皆耐えられると神が見込んだ上での試練だということに気づかされます。そうだとしたら、同じ人生を歩むんであれば、そう信じて進んでみることなんですね。聖書が、誰か知らない人がちょこちょこっと言うんじゃなくて、世界中に多くの影響を与えて、今もなお人々に深い命を与えてきた書物、その神の言葉である聖書が、耐えられない試練はないというのであれば、そう信じて進んでみることだと思うんですよ。そうしますと、聖書が約束をしているように、耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますということを見出すわけですね。ですから人生捨ててはならないと思うんです。一つの証をしたいと思いますが、これはちょっと古い新聞なんですけれども、5年前のですね、朝日新聞の朝刊ですね、宮沢りえさんという女優さんと、ここに新垣勉さんという盲目のテノール歌手が対談しています。朝日新聞の大きな広告、一面広告で出てるんですね。で、今日はちょっと詳しくお話をしたいと思うんですけれども、新垣勉さんという方は、ラテン系のアメリカ人米兵であったお父さんと、日本人のお母さんとの間に、生まれました。1952年生まれですから、58歳でしょうか。58年前というと、そのようないわゆる混血児と呼ばれるような人も多くいたのかもわからない。しかしそういうことを以上に、この新垣さんの人生というのは試練の連続だったんですね。生まれて間もなく、助産婦さんの過失で、家畜を洗うときに使う点眼薬を目に入れられてしまったんですね。病院も不整備だったんでしょう。間違って使われてしまって、とうとう失明してしまうんですね。それだけではなくて、彼が1歳のときに両親は離婚するんですね。そしてお父さんはアメリカに帰国します。そしてお母さんはなんと別の男性と結婚をして、この息子を、このお母さんのお母さん、つまり新垣さんから言えばおばあさんに預けられてしまうんです。しかもどう言われるかというと、祖母を母、また母は時々やってくるわけですが、その母は姉だ。と言い聞かされて育つんですね。つまり自分は捨てられたということで、この本当はおばあさんなんですけれども、このおばあさんは母と思い、時々やってくるのを自分の姉というような扱いの中で育っていくんです。物心つくようになってくると、自分は親に捨てられたという思いしかないわけです。やってくる母を母とは思えない、姉としか思えませんから、そう言われているわけですから。そして彼は決心したんですね。自分がもう少し大きくなったら両親を殺して自分も死ぬと。 こんな自分に育ててしまった、産みっぱなしで捨ててしまった両親を殺して自分も死ぬと、そういう固い決意をずっと心の中にしまい込んでいたんですね。で、祖母と一緒に生活をしていたんですが、その祖母もまた彼が14歳の時に亡くなってしまうんですね。天涯孤独、文字通り一人っぽっちなんです。もう絶望的な思いの中で彼は日々を暮らします。やけのやんぱち、喧嘩をする、あるいはまた自暴自棄になる、そういう暗い日々を送ります。そしてとうとう夜を図らんで、ある日井戸に飛び込んで自殺を図るんですね。その飛び込んだ時に友人がいまして、友人に助けられて一命は取り留めたんです。けれども心のすさんだ状態は全然変わらない。ますます彼の心はすさんだままで悪化していくんですね。そんな時にある日、ラジオのスイッチをひねってみますと、ラジオから聞こえてきたのが賛美歌だったんですね。非常に心を惹かれました。こんな美しい歌があるのか、こんなに魂に迫ってくる歌があるのか、魂に触れるような歌があるのか、彼の心は動きました。賛美歌が教会で歌われているというのは知っていました。そこでもう思いがどんどん強くなって、教会に行きたいって言って彼は教会に行ったんです。そしてその教会の牧師とお話を一対一でいたしました。牧師はその話をずっと聞いてくれたんです。そして涙を流しながら、つらかったね荒垣君と深い同情の言葉を聞きました。そしてその牧師は3つのことを話したって言うんですね。まず第一、君がどんな過去の暗い生を受けたとしても、実はその背後に神の愛の神が君に命を与えて君を愛してくださっているんだよ、そういう神がいらっしゃるんだよというのが第一。そして第二に、神はその愛をご自身の一人子であるイエス・キリストを使わして、君のために十字架にかかって身代わりの裁きを受けて死んでくださり、三日目に死からよみがえってくださった、そして救いの道を開いてくださった、その救いの道が君のために開かれているんだよ。そして第三に、そのキリストを君が心から受け入れて信じ従うならば、君の人生必ず祝福された人生を生きることができるからと心から祈ってくれたというんですね。その時に彼は本当に魂の叫びのような思いでずっと生きてきましたから、このキリストを受け入れたんです。そして勇気と希望を持って新しい人生をスタートしたんですね。その時にやがてやる気が出てきたんですね。このキリスト教信仰を本気で持ちますと、まあ、星野さんの場合もそうでしたけれども、絶望的な日々の中から、何かこう生きていこうという気持ちが湧いてくるんですよ。そしてまあ普通の場合だったら盲学校に行く、そしてまあ言葉悪いけれどもあんまさんになって終わりというような人生だったかもわからないけれども、彼はキリスト教の短期大学、東京のキリスト教短期大学に入るんですね。そして牧師になろうという決心をいたします。自分のようなものを生かしてくださった神様、この神様を伝えたい、そういう思いで今度は九州に戻りまして、西南学院という大学がありますが、バプテスト系の西南学院の大学に入ります。そして牧師の道を志していったんです。そんな時たまたまですね、その西南学院の学生だった時にバランドーニというボイストレーナーとふとしたことで出会う恵みを受けるんですね。で、後で分かったんですが、バランドーニという先生は世界的なソリストを生み出してきたボイストレーナーだったんです。で、新垣青年の歌声を聞いてピアノを止めてこう言ったんですね。新垣さん、 あなたは日本人離れした素晴らしい魅力的な打点的な明るい声を持っている、人に勇気を与えるよと絶賛の称賛をしてくれたんです。その時にラテン系の明るい声という時に彼の心の中にしまい込んでいる屈折した思いを話をしたんですね。その時にバランドーニ先生はこう言ったそうです。辛い経験だったね、辛い経験だったとは思うけれども、同時にそれはプレゼントであるよ。君の声は何と言ってもお父さんから譲り受けている声だと思うから感謝すべきだよと言ってくれたそうです。その時に、今まで親を恨みこそすれ感謝の悲しみはなかったものが崩れていく、音を立てて亡くなっていくという経験を感じたそうです。あれほど憎んでいた父からこのような先生の歌声を譲り受けていた、いや神がそれを用いてくださったのだという思い、あんなに憎んでいた父を、この父から素晴らしいものを神はプレゼントとして与えてくださったんだ、そう思えた時に心から感謝の祈りが生まれてきたそうです。私はこういう神が耐えられない死ではない雑誌の道を備えてくださるというのは、まさに荒垣さんが体験したような人生、そこに大きな祝福を思うんですね。ですから皆さん、どうぞこの荒垣さんの経験したことや他の人生からもいくつも思されますけれども、人生のこの災いとか、あるいは人生の悲劇というのは、実は祝福への伏線というか、ステップというか、そういうものだということなんですよ。ですから、そのようなことが分かれば、今の悲劇が人為的にというか、人間の過失とか、人間の悪意とか、そういうものが仮にあったとしても、それをまた、旧約聖書のヨセフが経験したように、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとなさいましたということができる世界、それがあるのだということなんです。災いもまた素晴らしい祝福へのステップなんです。だからこそ、今目に見えている部分だけで人生の全てと思ってはならないということなんですね。そしてそのようなことを思うときに、荒垣さんが生ける誠の神への信仰を持って人生が祝福された世界が展開していったように、あなたもまた聞くだけの人生ではなくて、どこかでイエス・キリストを受け入れて信じ従うという人生をしていく必要があるということなんですね。まあ、キリスト教の話を聞いてくださる方々が、まあ、聖書の話って素晴らしいですね、と言われる方が多いと思います。しかし、いいお話だけでは、ことは動かない。いいお話をいくら聞いても、それは目の前に素晴らしい料理があるのと同じで、食べなければどんな味かわからない。作り方はわかるでしょう。こういう料理ができるためにはどうしたら作られるかということは言えると思います。しかしそれは、見たり聞いたりするだけで味わわなければわからない。荒垣さんが苦しい中から本当にその神様がおられるんだった。親への恨み、つらみしかなかったけれども、それを超えた世界の神がいらっしゃって、神が僕に命を与えてくださって、素晴らしい人生の計画をしてくださるんだということを受け入れ、さらには年数がかかったでしょうけれども、しかしそのような中から新しい人生が展開したように、どこかで信じ従うということが必要なんです。聖書の中にペテロという人が出てきます。ペテロがイエス様に初めて出会ったお話が出てくるんですね。それはペテロは漁師でありまして、徹夜で働いた上に 一匹も魚が取れないという大不良の朝を迎えていたんです。破れた網を繕っていたんです。こういう時って虚しいですね。大成功があって網が破れているのを繕うことはまあ やりがいもあるわけです。しかし働いて働いて徹夜もしたのに一匹も魚が取れないということは、彼にとってはもうこの網を繕うって嫌だなという思いがあったと思います。でそういう時にそばでイエス様が群衆が押し寄せていて、ペテロの船を借りてちょっとだけ沖に出て、そこから群衆に向かって話をされている。当然大きな声でお話をされていたでしょう。ペテロはその話を聞くことはできたはずですが、群衆の中にはおらず、網を繕うこと、魚一匹取る方が神を信心するよりもはるかにいい、こういう気持ちでしかなかったペテロだったんですよ。イエス様はペテロがどんな思いでいるのかっていう、何の意味で網を繕っているかということは知っていらっしゃった。群衆に話をしながらイエス様はペテロの心の思いを知っていらっしゃいました。で群衆に話を終えてからペテロにこう言われたんですね。ペテロ、この船をもうちょっと沖に漕ぎ出してくれませんか。そして私が言うところに網を売ってごらんなさい。大量の魚が取れるから。ペテロにしてみれば自分は根っからの漁師です。当時の知識で言えばイエス様は大工のせがれ、陸の人です。陸のあんたに何がわかる海の中のことが、そういう気持ちでしょうね。半信半疑、いや疑い、いや反発、そういう思いがペテロの心を占領していたと思いますね。でもペテロは、まあ、わかりました、お言葉ですからやってみましょうと言った。その思いというものは潔い思いではなかったと思います。半信半疑のままだったと思います。よし赤恥も書かせてやろうというぐらいの気持ちもあったかもわからない。しかし船を漕ぎ出したんです。どこですか、ここですか、向こうですか、どこでもやりますよという気持ちですね。もうちょっと向こう、はい、そこでいい、さあ網を打ってごらんなさい、はい、って言ってビャーン、ね、そして網が沈んで引き上げる。当然軽いはずだと思ってたらガーッと来たんですね。人々に、仲間に、弟のアンデレア、あるいは相棒のヨハネやヤコブに加勢を頼まなければならないほどの大量だったんです。この話は私の好きな話ですね。同じことをしてもね、自分の努力と力と経験でだけで生きている世界と、神の言葉を聞いてもう一度同じように見えることをやっていくときに違うということなんですよ。神の言葉を聞いてともかく反発があったかもわからない純粋な思いではなかったでしょう。でも従ってみてやってみると違う結果が生まれてくるということなんですよ。キリスト教の話というのは、あ、いいお話でした。心の糧に。ということでは、どれも動かない。信じて受け入れて神に従っていく人生を本当にしていくならば、結果が違うんですよ。荒木さんも牧師の話を聞いて涙を流してくれる、同情してくれる人がいる、もうそれだけでいいということで終わっていたら、やる気はなくて、当然短大に行くこともなかったでしょうし、西南学院に入って牧師になろうという気持ちもなかったでしょう。そうしたらバランドニという先生と出会うこともなかったでしょう。そういうこと、一つ一つの一連の出来事というものはつながってるんですよ。そのスタートは14歳の時にイエス・キリストを受け入れて従うという人生を選んだことなんですね。 それはもう結果が大いに違います。死がやってきて不安になっていく人生と、そして死を迎えつつも永遠の命への希望にあふれた人生と、この地上の人生、神に従って試練はあるけれども、試練の中にも脱出の道を与えられながら進んでいくことのできる人生と大いに違うわけですよ。どうぞキリストを受け入れていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、有名な一節、あなた方のあった試練で世の常でないものはない、神は真実な方である、あなた方耐えることのできないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時に脱出の道も備えてくださる。この御言葉の意味するところと思われるところを霊書を交えながらお話をいたしました。天の父なる神様、誰も試練に合わない人はおりません。若い人でも、また年配の人も、働き盛りの人も、同じように様々な形で試練に出会います。今までの知識や経験で何とかできていた時代、しかしまた今までの知識や経験ではどうにも動かない問題にも直面いたします。天の父様、このような御言葉に触れながら、もう一度自分の人生どこかで自分の命をお作りくださった神様、自分を今も守り支え変えてくださっている神様、そしてこのしもべのため、私たちのために、御子イエス・キリストを地上に下して十字架にかけさせ、罪の裁きを身代わりに引き受けさせてくださり、復活をして永遠の命への希望にあふれさせてくださる道を開いてくださった神様、その神様を本当に受け入れることの大切さ、従うことの人生の必要をお示しさせていただきました。どうぞ求道中の方々がこのことをしかと受け止めていかれることができますように、また先に信じ救われている方々が、同じようなまだ救いに預かっていない方々が、家族に、友人に、知人にそれぞれおられるでありましょう。どうぞもう一度この素晴らしい福音をお伝えする使命にあふれさせてくださいますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。